メデラジ第126回、私、レギュラーパーソナリティのめでたいです。
レギュラーパーソナリティのひつやかです。よろしくお願いします。
お願いします。
よっしゃす。
夜勤、夜勤、夜勤、夜勤、夜勤、業務、業務、業務、業務、業務、夜勤、夜勤、夜勤、夜勤、夜勤、申し訳ありません。徹底勤務いたします。夜勤、夜勤、夜勤、夜勤、夜勤、夜勤、業務、業務、業務、業務、業務、業務、業務、夜勤、夜勤、夜勤。
教育、教育、死刑、死刑じゃみたいに言うなよ、お前。
まあ、前回お伝えしました通り、このラジオ、まあ、5月11日が一応周年の日付でして、まあ、2018年から始めてるんですけども、まあ、今年で6周年。
6周年おめでとうございます。
6周年。なんか小学1年生が6年生ですよっていうと、もう月並みな
機会。いや、だから、俺たちがラジオを始めたときに、小学校に入学した1年生どうしました。
そうだからもうそれだけ
しますなのか
します。今年でも6年いや分かんない、
いや違うわ、6周年っていうのはこれから7年目が始まるわけだから、だからもう
18、卒業しますね。18、19、20、21、22、23、24だからもう7年目突入、6周年。
そう。だから卒業しました。
いや、でもそれだけ長い期間やっても、その周年だから、まあ本当に盛大に行きたいところではあったんですが、私の人権が剥奪されてまして、今。
そんな人いないですよ。
今私日本国憲法に届かない
生活、そんな人いないです。
だって先々週から3週で5夜勤ですよ。
5夜勤
?3 週5夜勤。
週に1以上はしてるね。
そう。まあその例えば月火夜勤やって火水夜勤やるみたいなのはさすがにないんですけど、うん、月火夜勤やって水木夜勤やるみたいなのがまあ2週あって頭おかしなるでほんま。
なんかそれあれだね、俺昔1週間ずっと夜勤みたいな週がある状態があったんだけど、
はいはい、
だから切り替えポイントがあったのよ、週末に。
うん。
だそれ大変だよね、その突発的に入るやつ。
いや、だからもう正直、先週、今週に関してあんまりなんか、そもそも決まってたから、なんか切り替えずに、土日も逆で過ごしてた。
ああ。だから、そう考えるとあれだな、なんか、医療系の人たちの当直みたいなのもあれ大変だよな。
いや、そうよ。まあ、そういうか、私なんかはちょっとその、いわゆる、こう、オフィスワークでの夜勤みたいな感じだけど、やっぱその、外に出て働いてる人、コンビニのバイトとかもそうだし、その辺の交通整理とかの方もそうだし、やっぱ、世の中、夜働いてる支えられて生きてるんだなってことを夜勤やってるってなおさら身にしみるし、
うん、
こう仕事から帰ってくるときに出勤してくる人たちを見ると、まあもしくは出勤するときに退勤してきて酒臭い人たちとすれ違いながら会社に向かってたりするときに本当に、うん、ここでは言えない感情になってますっていう感じで、ちょっと、人権が剥奪されてて、ちょっと、いろいろ準備ができてなかったんで、多分、周年っぽいことはまた別でやるかもしれないですけど、ちょっと今回は勘弁してください。
ちょっと、ご自愛ください、本当に。
そうですね、ちょっとまだ続きそうなんで。ただ、まあ、ちょっと私の方はそんなんで、あれだったんですけど、メールは、何通かいただいてまして、
6周年をお祝いしてくれる感じのメールが出ると。
やっぱこう、そう、6をお祝いしてくれてる。
うん。
結構来てますから。メテラジネーム、 ドゥイーブ・ルバワッツ監督。
ちょっと待ってください。超本人。6周年を祝うメールなんですよね、これ。
6、なんか、だって、おめでたいとか書いてありますよね、本文に。
6でもないやつは読んでないんだよ。
お、うまいね。いや、読まないと分かんないですから。
ああね。
ドゥイーブ・ルオブ・バッツ監督、過去張本人さんから、いただきました。
うん、
Hey guys!
あ、でも、いや、これで反応するのもなんか違うわ。
いつもうちのターニーがお世話になってるロバー。六冠号おめでたすぎるにターニーは夜勤忙しいから、今日は代打で出てきたロバー。ジャパンにはロジャースっていうイカスーパーマーケットあるらしいロバね。いつかドジャース対ロジャースの夢のベストマッチやろドジャー。もちろん、ユーたちの参加の宿料するロバー。ターニーと一緒に江東区に行くからよ。See you next time.
来ないでください。
なんで最後だけ正金なんだよ。
いねえよ、正金の終わり方は。
こう親指立てない See you next time 今日のことわざ
はブンブンの方でやれよ。
今日の質問コーナードンダンジャンズンジャンジャンバンバンバン。
いいね、いい。そっちないから、そっち真似する人。ジャンケンタイムの方やれよ。
やっぱねえ、みんな我々、こう、めでたい世代、みんな正金を通って育ってきてるから。
いないよ、正金キッズなんか。
やっぱ、ちびきんかわいいな、とか。そうやって、こう。
正金の息子。出してないんじゃないの、正金は、家族を。
顔はモザイクというか、上から合成して見えないようにしてる。
だよね。
うん。まあ、っていう話はよくて、なんか、6おめでたいとか書いてあったから読んでみたけど、なんか、6巻号おめでたいとかってなんか変なこと書いてありましたけど。
なんか勘違いしてる、何かしらの。
やっぱ次は、やっぱこう、メデラジ記念おめでとうございますとかいろいろ書いてあるけど、次は間違いない。次は間違いないです。
心して、心して、聞きます。
メデラジネーム、ゲワーイヨシコ XYZ カッコ小57。メデラジ6億回記念おめでとうございます。
違うな。
ピザ、ニコニコ絵文字、クラッカーの絵文字。
うん。
5月前半の GW カッコゲットワイルド。
違うよ。
満喫しすぎてシティのハンターしてました。
うまいこと言うな。
お二人はどんなゲットワイルドでしたか？
ゴールデン
この前の CD との向き合い方を教えて差し上げようの回、私は耳で CD を楽しんでますが、鼻で楽しむ人もいるのでしょうか。
そういうことじゃないんだよな。
さてやっぱりメデフェスに飢えてるメデージョ、ヒスヤカンヌ、メデタミの声をそろそろ聞いてほしいと思います。
どういうこと。
民意を揺るぎらないデモクラティックカルチュアラジオことメデラジが今できる斬新な企画をチャット GTO に聞きました。言いたいことも言えない令和の時代に
グレートティーチャーを
やってポイズン。
GTO みたいに。
丸一、出張録音 in 六大学。本当のラジオを聞いたことのない今時の大学生に本当のレイディオってやつを教育します。
ラジオかレイディオどっちかにしろ。
行くのは仙台六大学野球、九州六大学野球、広島六大学野球ですよ。
なんで地方ばっかなんだよ。
カッコ2、メデフェスイン六ヶ所村。
六ヶ所村。
文明の北限湖と六ヶ所村でメデフェス、原子力、風力、太陽光の発電の聖地でインターネット謎パワー発電の力を見せつけましょう。
なんか香ばしいんだよな。電力分
回して、 特攻使いまくり、実物でスカイツリーをバカだ。丸さん、ギネスに挑戦、6億人が歌う六甲おろし。
日本の人口より多いよ。
6億回記念ちなみにギネスに挑戦します。インドには虎もいるからほぼ阪神ファンだし、虎に翼人気にあやかって6億総インド。
こじつけすぎです
よ。4全米新刊6億人に6億ドルプレゼント。円安がやばいのでメデラジが立ち上がります。アメリカ国内6億ドルかける6億人に配る 大企画。もうアメリカ国家は TYC、ひそやか大統領のメイクメデラゼアゲイン、アゲインでノーベル賞待ったなし。
日本から向こうに金配ったら円安進みますよ。金流出みたいに。
5、みんな釘付け、熱中メデフェス中継。サウナの中のテレビの視聴率はなんと7割超えとのデータ。
へえ。
都内有名サウナ、スパのテーマソングを TYC が作る代わりに、テレビでメデフェスと TYC の ミュージックビデオ、メデタイさんのモノマネ100連発を流してもらいましょう。1億層をメデタミの令和の高度成長待ったなし。メデフェス待ってまーす。おめでとう、おめでとう。ってことで。まあ、なんだかんだ祝っていただいてたような気もします
が。祝ってはいただいてるんですね。いや、でも確かに、あのサウナの中のテレビ見ますね。
あのサウナの中のテレビって7割超えじゃなくて10割だろ、あれ。
全員見てるか。
だってあれしか見るもんないんだもん。あれか前のおっさんの背中しか見るとこないんだから。
確かに、確かにテレビ以外見たことないわ。サウナで。
たまーにというのは、ほんと一箇所だけなんかラジオ流れてた時はあったけど。
あ、へえ。
ほんとに FM 東京とかそういうラジオ流れてたとこあったけど。
うん。
まあ、ほぼテレビがあるか何もないかどっちかだよ。あれ。
確かに。で、なんかあの、CM になった瞬間みんな出てくるんだよね。
そう、CM まではみんな我慢して入ってて、CM になった瞬間にゾロゾロと。
そう。
ただ夕方とか行ってるとワイドショーの時間とか結構意外とあれが CM がないから、みんなもう真っ赤な顔してなんかこう神妙な面持ちで、あのワイドショーコーナーなんか途中特集のなんかこの商店街が熱いみたいなああいうしょうもない企画をこうみんなで顔ばっかりして見て1円を節約するために隣町の商店街まで行く節約主婦のエピソードとか、もうみんなで顔真っ赤にしてみて
家で暇でしゃーない時に見るやつ。
いや、でも円安だデフレだとかって言ってるけど、全然そんなことないと思うんですよね。
いや、物価上がってるけどね。
あのこの前、あの、まあ、いつものごとく夜勤をやってて、ただもう耐えらんなくなって、
うん、
朝、もう飲んでから帰ろうと思ったんですよ。
はい、あの、うん、仕事終わったらもう朝だから。
朝もう、朝もなんか5時とか6時とかじゃなくて、もう10時ですよ、朝10時。
ああ。
もうやってらんなくなって、引っ掛けてから帰ろうと思って。
うん、
朝から。そんな朝10時やってる店なんかないから、こう調べてたら、
うん。
まあ本当になんか電車で5駅ぐらい行ったところにあったんですよ。まあ、わざわざそこまで行って。
結構行ったね。う
ん、で、まあ、そこ、ちょっと、あの仕事場から5駅って情報を与えてしまったので、こう、言うと特定されかねないんで、こう、店名は控えますが。あの、まあ、その地域の、こう、なんか朝飲みとかでググると、まあ上の方に出てくる店で。逆に言うと、あんまり、まあ数がないから、選択肢も少ないんだけど、そこで、行ってきて、それで、こう、まあ、レビューとかで書いてあった通り、もう、朝10時なのに、もう、こう、おじいちゃんたちがもう、かなり5、6人もういて、もう全員、お酒片手に、それこそ、テレビでこう朝のニュース番組とか見てて、なんだけど、そこが、 まず食べ物が、そう、一応定食屋で、そこで、まあ、朝からお酒提供してるって感じだから、まあ、お年とかもなしくて。で、もう、食べ物のメニューが、定食600円。で、ラーメン400円。松前漬け200円。
安いな。
なんか、串カツ2本で200円、250円かなとか。
ラーメン400からもうおかしかったけどね。
うん。あと、なんかこう、常備菜みたいな感じ、こう、なんか、こう、あれで、ワンで置いてある、こう、おかずみたいなのがあって、それは多分、一皿100円とか150円とかで。で、お酒も、私なんか、牛乳杯ってやつ飲んだんですけど。
牛乳杯？
頼むと、瓶の牛乳と、
うん。
コップにこう氷が入った感じのコップと、あと、もう並々注がれても下にこぼれ皿までついてる焼酎が出てきて。
牛乳瓶、グラス、
並々の焼酎。でも、それで牛乳で割って飲むっていう。
すごいな。
大体焼酎半分で牛乳瓶1本だから、まあ、外のおかわりができる。
外のおかわりを。
そう、牛乳のおかわりができる。それがまあ、セットで400円で多分、牛乳だけで200円とかで。
うん。
だからまあ、600円で2杯飲める。
はい、はい。
他の、なんか、ウーロンハイとかだともっと安く。ウーロンハイとも同じシステムで、ウーロン茶、氷、なみなみの焼酎って感じで出てきてたっぽくて、他の人が頼んでるの見た感じ。
自分で割るスタイルのウーロンハイ珍しいな。
そう。だからそこも外のおかわりができるから。
しかもウーロン茶じゃん。
そう。ウーロン茶のおかわりができるから。だから多分そっちだともっと安くて、多分400円とかで2杯飲める。
はあ。
だから、そこで割、まあ、夜勤明けだからそんなになんか数、飲み食いできなかったっていうのはあるけど、そこでもう2、3杯飲んで、食べ物も2品ぐらい頼んで飲食ってて、出て、お会計1100円だったから、もう、ガチせんべろ。
1100?
やっぱ、で、もうそこ、メニューとかもバーって貼ったんだけど、
うん。
日本酒の、1合瓶みたいな感じのやつがあって、それが600円って書いてある。金額に横線がバーって引かれて、その上に500円って書いてあった。
そんなわけないから。今値下げしてんの？
そう。やっぱ、ああいう見てるとやっぱね、物価高とか、インフレとかするやっぱ、嘘なんじゃないかなと思うけど、やっぱ、
だ
って600円に線引かれて500円になってる。
パラレルワールドすぎる。
多分この情報、なんか、この情報断片的にでも多分ググりは多分出てくると思うんで、まあ、興味ある方はぜひ、ちょっとあんまり、こう、行きづらいとこだと思うんですけど。何の話だっけ、これ。
じゃあ、円安だっていう。円安。いや、もう困った、本当に。なんか、
どうしたんですか？
めっちゃ欲しい機材あって。
あーね。
そう、いやもう何でもじゃん。でさ、エフェクターがあって、それが、モデルチェンジしたと。
うん。
結構高級めのボードがあって。
うん。
で、もともと、まあ、5、6万くらいしたんだよね。
はいはい。
で、それがバージョンアップします。新しいやつ出ます。つって、だいたい6、600ドル後半ぐらいなんだよ。
うん。
日本価格が10万、11万ぐらい。
でもそうだね。まあ、150円としても、まあ 1.5 倍だから。
いやもうちょっともう信じられへんわ。
そうね。やっぱ我々、めでたい世代はね、やっぱ、マクドナルドのハンバーガー80円で育ってきてるから。
ああ、確かにね。いや、こういうところが多分ジジイなんだよな。
やっぱ、 昔は良かったみたいに言い出したらマジジジイですから。
うん。いや、でもハンバーガーは80だった。チーズバーガー100だったし。
そう。だから今もう、ハンバーガー120、チーズ150だか180だから。
うん。
いや、そんな、ね、キッズが腹いっぱい食えないっつーのって言おうと思ったけど、そんな、育ち盛りのキッズがハンバーガーで腹満たすのも良くないから。ちゃんと健康的なものを食べましょうってことで。
そうですね。
うん、
次に行きますか。
次が、メダルジネーム、テックスメックスアセアン、ナタカシ
です。ああ、ナタカシです。
これ、お祝い、激震、独占スクープ第2弾。有名ネッツラディオパーソナリティ、石坂に直撃。次のメデフェスは、なんと、伝説のレゲエ奏者を描いた映画、メデターウィー。の封切りが迫る5月、モデルのめでたい幹事長、過去30に続き、相方の静岡政調会長、過去28に、まさかの疑惑の噂、まさかの疑惑の噂に5月14日夕方、全裸が振り返らない江東区の某中華料理屋、17人前の餃子とビール5ケースを平らげ、ご機嫌な様子でビブラフォンの弾き語りを披露する、ひそしに話を聞いた。
されてないです。もう今されてないから、この後の話全部嘘です。
ひそやかさん、大事な話です。
嘘ですか、これ。
服はちゃんと着てますよ。何
着てます。
ひそやかさん、新譜出しましたよね。
うん、
はい、TYC の方で。
ああ、それは出した。
東京税関、国際展示場みたいな曲、科学未来館だよ。
ちょっと、うるさいな、なんか。おいじってんな、お
い。失礼しました。その、船の科学館をメデフェス・イン・アリーナで披露するって本当ですか？え、次のメデフェスは K アリーナじゃないの？明日の本誌、ね、明日の本誌、過去週刊文集にチケットの広告載りますが、広告が載る。聞いてないの？今聞いた。台盤で、シーナリンゴとシーガゾーとシー、CCB 呼ぶとか。ちょっと知らないですね。あ、
嘘だね、
これ、YTG の情報だわ。ごめんね、ごめんね。
YTG?
この取材なしで、過去この後激怒したひそやかさんが、宇都宮駅まで走り、オリオン通りで朝まで一人組体操と炊き出しをした動画は、ファンティアで公開中。
そんなことしてないよ。
メディカルタイヤーさん、ヒソ野郎先生、江東区のバッハ。
誰が江東区のバッハだよ。
ゲストの CI さん。
じゃ、してないです。ごめんなさいね。
6回目の当選おめでとうございます。
当選してないですよ。都知事選出てないですよ、僕ら。
メデレキ3年目にしていよいよ夏本番。3回目のメデヘースへの告知もカウントダウンなのかなと思います。さってし、多分さて、6年もやっていると、お蔵入り企画もたくさんあると思うので、供養が必要だと思いますので、やった方がいいと思います。そう思いました。丸一、帰ってきたメイディストラジオ。
ヌーリストビーチみたいに言うな。
ハッシュタグメデ画像が全く驚くぐらいもはや忘却の彼方に置かれていたので
掘り起こすんじゃねえよ。忘れてたのにさ。
AI や中国のゴッホが作村に頼んで新たなメディアートを生み出しましょう。目指す江東区のジミー大西、ジミー大西、ジミーがジミーです。
地味大西。どこいじってんだよ。この、メデゾーくんのが、ファンアート、メデ画像くんで、ハッシュタグメデ画像くんでつぶやいてねっつって一個も上がってないやついじってんだよ。
それ、ダメージ力こっちだから。丸二、悪霊隊さん、オカルトバスターズ。ここ最近平和ボケした日本社会に物申す。YouTube 配信どこまで真実を語れるか、ギリギリのキワキワ、この気なのヘルシンキを攻めてください。 毎度同じ、丸さん、毎度おなじみ、CI さんの監査。めでたいさんとひさやかさんの私生活を監査してもらいます。酒飲みすぎだろ、脱げ
なんで脱がそうとすんの、こいつずっと。
丸四、メデラジプレゼンツ大運動会。陰キャに野球の楽しさを叩き込むをコンセプトに行われていた限定企画が復活。
そんな復活しない、まず復活前がないから。
今回はゲートボール。オタクは下手に動くと怪我するから。
バカにしてんだろ、オタクを。
今週はゲストの皆さんと、神相撲対決と料理コーナー。過去、ピータンの仕込みが忙しいと思うので、めでたいさんの寝言の ASMR か、めでフェスでやる火薬を使う企画。メズゾー君でやりたい今後の企画、ひそやかさんの婚活事情についてお話しいただこうか。はい。かっこ、FBI に交流中のナティミール・カジムラさんが捜査官に語った内容を書き起こしたものです。ということで。
ちょっと今気づいたけど、こいつ、メデゾー君が権限した年をメデ歴元年と数えたとき、今がメデ歴3年だっていう設定まだ覚えてるんだな。
いや、メデゾー君権限したの2019だからもっと経ってない。
あ、もっと経ってんのか。
単純に、なたかしがこのラジオ聞き始めて3年とかです。
あ、そういうこと？
だって、2021だか2だかでメール初めて送ってきたの。
ああ、そういうことか。じゃあ、こいつ、自分本位すぎるな。
そういう意味です。今年はメデ歴で言うと、ね、BM から、BM はビフォーメデゾー君だけど、AM はアクターメデゾー君じゃなくて別のやつの略語、みたいな話あります。
いや、フォーキリストだけど、フォーキリストみたいに。BM って言わなくて。
なんかいろいろ、こう、話のネタ送ってきてますがね。
なんかね、最近さ、まあ、バンドで会うからさ、CI がさ、なんかメデラジで俺の名前やたら出てくるんですけどって言ってる。
もうこういう言い方するあれだけど、我々が出してるっていうよりはもう、メールで出てくるって。
いや、そう。いや、なんか、メールで俺の名前出てくるんですけどって、最近言われるんだけどさ。
やっぱ、止めようがないから。
止めようがないもん。なんか、ゲストで出しちゃうと、なんか、標的にされる。
そう。まあ、やっぱ、ちゃんと選んでると信じましょう、こう。
そう
やっても良さそうな相手を。
やっても良さそうな相手を。
メディフェスで火薬を使う企画、メディフェスでやりたい今後の企画、ひそやかさんの婚活事情。まあ、メディフェス、なんか、ねえ、ぶっちゃけ別に全く、なんかその、告知するに至ってないわけですけども。
そのさ、去年さ、
はい、
メデフェスやったじゃん。
うん、
メデフェスで終わった後、まあ、箱の人に、まあ、今日ありがとうございましたって話してさ。
はい。
いやー、正直、これマジで言われたんですけど、いや、うん、正直、ちょっと集客は渋かったけど、面白かったから OK ですって言われたじゃん。
言われました。最後挨拶行った時。
多分あれ滑ってたらバチ切りされてたね。面白かったらしいので良かったんだけど、
修学支部で滑ってたらもう目も当てらんないから。
目も当てる。で次いつやりますみたいな言われて、
そんで去年の5月がメデフェス2回目で、で8月やりますか、うん、みたいな。いや、ちょっときついっす。
きついっす。ちょっと向こう1年はアイディア思いつくまでちょっとやらないかもですみたいな。
で、まあそこから1年経ったわけですけど、もう何も思いついてないですけど。
思いついてない。だって出るときまた来年って言われたもんね。
やっぱだからこういうところでやっぱアイディアこう生み出していかないと、火薬を使う企画。
いいいい。そんなんだったらやらないよ。
やっぱ特撮でもやります。
特撮
やっぱ、私はやっぱ、メデ族あるから、やっぱ、久坂さんが、やっぱ、ヒソ仮面とかになって。
なんで採掘場みたいなことやらなきゃいけねえんだよ。
やっぱ、ハッパーって言って、バコーンっつって。
ダカーンっつって。
俺の餃子は、お前なんかよりも、アチアチだぜ。
俺、そんなに宇都宮にかぶれてないですよ。
お前はまだまだ青いな、岩下の新生姜みたいに。
あれピンク色なんだよ、岩下の新生
姜。やっぱそういう地域密着のひそ仮面、なんかめっちゃいい気がしてきたな、ひそ仮面。
いついつい俺は東洋町を背負ってるんですよ。
そういえばやるならそっちか。
やるならそっちだろ。そっち差し置いて栃木の方やんなきゃいけんねん。やっぱ
グループだとやっぱ東洋町で、個人だとやっぱね、昔中日ドラゴンズにいた、ね、名前が出てこない、ブランコとかそのあたりの助っ人外国人がいたんだけど、
うん、
彼らも俺にドラゴンズブルーの青市が流れてるって言って、やっぱ心のふるさとはここ名古屋だって話をした翌年に横浜 DeNA ベイスターズに移籍してて、うん、心は名古屋、体は横浜みたいなこと言われてたけど、やっぱそれでいきましょう。
いいです。二枚舌外交しないです、私。
そっか。まあまあ、そんな感じで、冒頭にも言いましたが、ちょっとバタバタしすぎてて、ちょっと、ね、メデフェス含め、なんか何の告知もできないんで、申し訳ないんですけども。
うん。
なんで、まあ、そのあたりの話は、まあ、おいおい考えていきたいなと思いつつも、ちょっとおいおいだと考えてらんない事態もちょっと起きてまして。
ほう。
まあ、最初に受け取ったのは多分3月4月ぐらいだったんだけど、まあ、なんかちょっと忘れてて、で、この前、またメール来てて思い出したんですけど、まあ、我々、この、ポッドキャストという、こう、媒体で、こう、やってるわけじゃないですか。
はい、はい。
この、いわゆるインターネットラジオ。
はい、はい。
なんですけど、まあ、ポッドキャストっていうのもある意味、その、私としてはただこう、自分のサーバーに、音源上げて、で、説明文書いて、それをなんか一覧で出力するような、こう、装置で、こう、書き出してるだけで、例えばだけど、Apple Podcast とか、Spotify とか、あと、まあ、Amazon Music とか、そのあたりが、そこを読み込んでいって、そこでなんか、こう、Podcast として、こう、一覧で出力、表示してくれて、そっちで、こう、例えば、購読したりとかできるみたいな感じなんですよ。
だから、各プラットフォームごとの対応ではなくて、まあ、一個上げることによって、各プラットフォームで配信されてるっていうこと
なんですか？そうそうそう。なんですけど、まあ、その中の一つの Google Podcast がどうやら終わるらしいと。
差集？
差集？もう、まあ、Google だと往々にしてあり得る。なんか、ゲームをなんか、なんか、ゲーム機だけやってなんか、ダウンロードせずになんかオンラインで遊べるみたいななんかやつあったじゃないですか。スタバみたいな名前ね。
ああ。
な
んか
1年ぐらいで終わった気がするし。
はい、はい。
そう。そう、5月、なんか、その前のメールちょっと追えなかったですけど、5月3日に先日Google ポッドキャスト今年中に終了することを発表しましたみたいなメールが来て、
あらあら、
はい、なんか今年中かと思ってこうバーっとメール読んでたら、そのまあバーって書いてあるなんかの下に2020年6月23日以降は Google ポッドキャスト聞くことができなくなりますって書いてあって、
6月23、
なんか今年中に終了すること発表しましたって言って翌月。早すぎと思
って。早すぎ、笑った。
でも割と、この、ラジオでも、 Google ポッドキャストとはまあ、切っても切れぬ縁がありまして。でもなんか、うん、もうこんななんか、細かい話してもしょうがないんですけど、Google ポッドキャストだけなんかこう、取り込み方が違うんですよ、その。あと、Google ポッドキャストとあと、あれ、Spotify だけちょっと特殊で。
なん
か、Google ポッドキャストは、その Google が、こう、こう自分がこう出してるその、ポッドキャストリストみたいに読みに行くんじゃなくて、そこの Google ポッドキャスト下についてるサービスみたいなのがまた読みに行くみたいなのが二段構造になってて、そっちがあんまうまく動かない時があったりして。アップロードしても Google だけ反映されてなくて、なんかメールでお叱りをいただくみたいなことも以前ありましたし。
Google Podcast だけ上がってないですよって。
そう。っていう感じで、まあ、1回、2回じゃなくて結構なんか何回かにわたってこう、数ヶ月単位で対応した記憶もあって、まあ、苦い思い出なんですけど、まあ、それもなんか終わるってことで。
うん。
まあ、寂しいなと思うんですけど、まあ、よく考えたら、なんか、ポッドキャストってそういう感じで、なんか、母体が一個あって、そこをみんなが読みに行って、各プラットフォームで配信されるっていう形にしては、各プラットフォーム多すぎるよな。
確かになんか、なんか特に最近めっちゃ聞くもんな。あれで、ポッドキャスト始めましたみたいな。
そう。あの、まあ、私とか正直特殊な方法というか、まあ、自分でサーバー立ててやってるんですけど、まあ、多分世の中的にはそういうポッドキャスト配信サービスみたいなので多分やってる人も多いと思うんですけど、まあ、それ自体も結構こう乱立してるというか、
うん、
こうだから自分でこう音声アップロードすればもうポッドキャストとして配信されますせみたいなサービス、もうそんな、うん、
本当日本じゃそこまで馴染みない。でもまあでも聞くようにはなったか。とはいえ、やっぱ海外はやっぱめっちゃ流行ってるらしいしね。
その海外だともうもはや、てかこれもまあ数年前の話だけど、もうポッドキャストからスターが生まれるみたいな感じもあるらしいから。
うん、
そのラジオスターみたいなのが。うん、日本だとも、まあそれも多分こう移動時間の長さとかも関係してくるんだろうけど、ね。
ああ。
それこそ海外とかでも車で、バーって通勤してみたいな多分結構当たり前だろうから、その間、まあ、ずっと流してくもんとかも必要だろうから。あとまあ、その言語話者の多さとかも、日本語だとせいぜい1億だけどみたいな。
はいはい、確かに。
もあるけども、まあにしても、そう、まあ海外で流行ってるのはまあそうらしいんだけど、まあ日本でも、流行りきってないような感じもするけども、そういうなんかサービスとか、そう、やり手側だけど、まあ、どんどん増えてってるような状態に見えてる。
以前よりはなんかちょっと見るようにはなったのかもしれない。
そうね。あの、それこそ私が初めてポッドキャストして、この話したかな？ポッドキャスト知ったのって、それこそあの、iPod クラシック使ってる時代なんですよ。
はぁはぁ。
あの、ハードディスク入ってて、あの、円形のぐるぐるを回して曲選択肢ってやるあの
カチカチカチカチってやるやつ、
カチカチカチってなるやつ、あれの時にあの当時の iTunes にそのポッドキャストって謎のタブがあって、
あったあった、
でまあ音楽
アプリ一緒でね、あの時、
うん、音楽は取り込めるんだけど、まあハードディスクの iPod なんか500ギガぐらいあって、まあ、当時なんか使い切れなかったから、あのそこをまあせっかくこれ買ったのに、なんか埋めないのも尺だなと思って、それポッドキャストってあるやんと思って。まあ、当時本当に数少ない日本語でやってる人とかをこう、ダウソして、まあ、聞いてた思い、覚えもあるけど、そうね、その時なんか本当にもう、なんか、こう、アップルの iPod、ポットとかそういうのについてる謎機能ぐらいのイメージだったから、それがなんかアップル以外でも聞けるようになって、それで専用のサービスがどんどん上がってきてて、でまあその、まあ、ポッドキャストって生観察ともこう、まあ、インターネットラジオみたいな感じでこうやる人も増えてって、
うん、
もう今もう戦乱の世ですよ、
世は
ポッドキャスト大戦国時代。っていう中で、まあ、アッ その、Google ポッドキャストがまあ、真っ先に陥落したわけなんですが。
ああ、まあでも、ただ、時代がね、終わった、うん。
ただまあ、ただただ終わったわけじゃない。まあ、それはもちろん、Google 様もそんな、なんか、勝機を逃すわけにいかないって。まあ、どうなるかっていうと、その、Google ポッドキャストのデータ自体を、まあ、YouTube に統合したいらしい。
うんうん。
っていう。だから、要は、今、まあ、YouTube とか YouTube ミュージックのサービスがあって、それとは別で Google ポッドキャストっていうのが存在してたんだけど、それをなんか YouTube 側に統合したいらしい。
そうか、今まで YouTube ミュージックも、例えば YouTube の動画も、YouTube っていう媒体、同じ媒体でやってたけど、Google ポッドキャストが別だったから、もう、今までの既存のポッドキャストのやつは全部 YouTube にしようと。
そう。だから考えてみてよ。だって YouTube ミュージックとかもなんか、ミュージックのアプリで開いてんのになんか YouTube の動画からぶっこ抜いてきてるみたいなやつもあったから。そんなありかと思うけど。まあだから Google は本当にやりたいの多分そうなの。YouTube というものがあって、そっからなんか各機能をなんかそっから引っ張り出したいみたいな、多分ある。
だから動画だけじゃなくて、ほんと全部にしたいのかな
ぽい。うん。
うん。
で、まあ、要は、何をこう、Google Podcast がまあ今年終わりますよみたいなメール受けたときに、なんか何を提案されたかというと、
はい、もう
YouTube に統合しろと。お前のメデラジも YouTube に上げろと。YouTube 上げるか死ぬかどっちかだと言われたわけです。で、まあ、ね、このラジオなんかこう、Google Podcast がちょっと遅れるだけでお叱りメールをいただくぐらいこう熱心な Google Podcaster たちがいらっしゃったから。
はい、今までそちらで聞いていた皆さんありがとうございました。サービスが終了するみたいなので、はい、今後はその媒体では聞けなくなります。
そうですね。で、まあ、どうしたかっていうと、まあ結局、なんかその、流れに乗っ取って、
はい、
YouTube に今上がってるんですけど。かのメデラジも。
前回までの125回。
そう。しかも本当に良くないのは、その、移行ツールみたいなやつやったら、全部同じ日付でアップロードされてもう全部5日前6日前で今収録時点からバーって並んでてもうクソ動画製造機になってるんですで、まあ、意外と便利だなと思ったのはこの YouTube に上げるときもその他と一緒でこう自分のサーバーでこうアップロードしたら勝手にそれ読んでくれて勝手に動画にしてくれて勝手に公開してくれるんですよ。
へー。
まあ、動画にするって言っても、ジャケットの1枚絵にこう音声乗っけたやつをやってで、概要欄にその説明文を載せてくれるぐらいの対応なんで。
まあまあまあ、YouTube ミュージックみたいなもんだ。でも概要欄もちゃんと配用、反映させてくれるのはいい。
そうね。なんかすっげえ会議多くなってて見づらかったけど。
そうか。
ただなんか125回全部直すの嫌だから、もうそのままでいいか。なんですけど、そう。だから今、125回全部上がってて、多分今後も上がり続けていく謎の YouTube チャンネル今爆誕してて。
はい。メデラジが YouTube でも聞けるようになります。
はい。他の動画を、他の普通の動画上げるかはわかんないです。
はい。
だから今後も、メデラジは上がり続けるんで、まあぜひ。まあ、どうしても YouTube とか YouTube ミュージックで聞きたいという方は、もうちょっとそちらも合わせてご検討いただければと思います。
はい。特に伸ばすとかは、通常放送回に関してはないので、
そうね、
皆さんお好きなプラットフォームで聞いてください、今後も。
そう。そう、言ってと思ったけど、コメントとかってどうなんだろう。
あ、コメントって、どうだろう、できんのか。
ちょっと見てみるか。
まあね、もうできてるんで、見れるんですけど。
あ、コメントもできますね、その。
あ、できるんだ。
上がった。うん。だからそういう意味だと、なんかそっちにコメントしてもらってそれを読むみたいなのも、まあ、 ありえなくはないですね。まあ、そういう意味だと、なんか各回にコメントつけられるって意味だと、なんか便利なのかな。
なるほどね。
まあ、ちょっと、運用の仕方は考えますが、ちょっと、そうですね、Google Podcast が終わってる対応策として取り急ぎ上げたってところで、ぜひ、
はい、
まあ、見てみていただけたらと思いつつ、そうですね。まあ、そんなになんか、無理して YouTube で見なくてもいいっていう感じの温度感でお願いします。
まあ、ぜひ、チラッと見ていただければと思います。
まあ、そんなもんかな。6周年にかこつけてあげたっていうことにしといて、まあ、6周年は一旦乗り切りますか、これ。
はい。
6周年記念 YouTube チャンネル。
十分喋ったと思うし。
うん。6周年記念 YouTube チャンネル立ち上げましたってことにしといて。
イエーイ
わお、どんどんどんどん、パオパオパオパオ、
わーい
チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは皆さん、See you next time!
いやいや、いないって、最近の方やるやつ。いないんだから。バーイの方だろ、やるんだったら。
まあ、セイキン TV のセイキンです。
いないって、だから。
じゃあ、
はい、じゃあ今後とも、7年目も応援よろしくお願いいたします。このラジオの感想は X のハッシュタグメデラテでぜひつぶやいてください。メデがひらがなラジオはカタカナです。
はい、ご意見ご感想、あと、まあ、まあ今回募集お読みしましたけれども、まあ、6周年のメールもぜひお寄せいただければと思います。そちらもぜひお願いいたします。メールの方はメデラジオのサイトのトップページからメール方へリンクに飛べますのと、あと、まあ、せっかくなんで YouTube のコメントとかもぜひご活用いただければと思います。
はい、めでたいひそやかそれぞれの活動もよろしくお願いします。大事なことを言ってなかったですね。TYC の、ツアーがもう目の前に迫っている。
あ、もうそうだ、それ、あ、ドア頭に宣伝すべきでした、そういえば。
いや、本当にそう。完全に忘れてた。メデラジが6周年だの。そんなもう、どうだっていいです。
わーお。
そんなことないですよ。6年は頑張ったんで。いや、TYC 初の、レコ発ライブ、TYC セカンドアルバムリリースツアー、科学未来館リリースツアー、私を屋外に連れてって、その、最初の公演名古屋公演、そしてその翌日は大阪公演が、間もなく開始いたします。6月8日土曜日、名古屋栄ラットさんにて、これは鳥です。
お、
オープンは18時、スタート18時半なんですけど、だいたい20時45分ぐらいから TYC が鳥で出演します。そして、翌日6月9日日曜日は、大阪の中津、まあ、ほぼ梅田ですね、梅田の隣駅で、中津ステップホールさんにて、オープン19時、スタート19時15分。こちらはですね、TYC 一番の目の出演なんですけども、大阪で初めてライブをすることになっております。まあ、それを皮切りに宇都宮、東京と行くんですが、まずはこの愛知、大阪公演、ぜひそこも成功させたい。今からでも一人でもいいから増やしたい。お客さんを、これを聞いてる、地方在住のメデラジリスナーの皆さん、ぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。なんか、こう、メールとかで送ってくれたら予約とかもできるんですか？
できるんですけど、選手は速やかに私に連絡してください。その場合は。
あ、そう。なるほど。わかりました。もし万が一そういうお便りが来た場合は、転送します。
はい。一番いいのは、私に直接連絡いただくか、バンドの SNS の DM、もしくはバンドの G メールにメールを送っていただくのが確実です。
じゃあ、まあ、はい。まあ、まずそちらでもどうしてももう自分のメールが使えずにメールフォームでしか送れないっていう場合は、まあメデラジの方もぜひご活用しなくてもいいですが、まあお願いします。
よろしくお願いします。
はい、 めでたいの方は、ちょっと、やんごとなき事情よりちょっと、作文してるんですけど、作文が一向に終わんないんで、多分作文が終わったら、何かしらの手段で上がると思うんで、ちょっと、そちらは、そしてちょっと、気合のオースで書いてる文章なんで、まあ、いつ出るかわかんないですけど、お願いしますっていうのと、6月に、そうですね、今もう人権ない週間なんで、何もできてないですけど、過去に頑張った自分がなんかあるかもしれないし、ないかもしれないんで、今ここ1分ぐらい私、情報量ゼロのことを喋ってました。
いや、そうだね。何も喋ってないのに等しかった、今。
はい、なんか上がったらラッキーだということでお願いします。
いや、それで言うとさ、来月、いよいよ、もう秋 M3 のさ、募集始まるらしいんだよ。
早
っ。いや、もうさ、もう俺今ガタガタ震えてる。どうしよう、どうしようって。
やっぱ、ね、せやか単独名義の。
いやー、やりたいけど、苦しいな。
やっぱこうね、殿下の宝刀、気をつけろシリーズとかも。
いや、ほんと気をつけ、いや、もう、個人で出るとしてさ、もう気をつけろで行くか、田舎の問題もまずあるし、ほんとにどうしようだよ。
やっぱ、こう、シリーズを設けたことによる自分の首絞めに気をつけろ。もう一生で一回しか使えない大奥義。
大、そう。
それをやったが最後。
もう一回しか切れない。
だし、やるときはもう最終回。
そうね。
まあ、それなんのかないのか、それともそもそもやるのかやらないのか。今も情報量ゼロだな。
ゼロでしたね。
って感じ。まあ、ぜひ7年目も我々単個人の活動もぜひお願いいたします。
はい、今回の曲なんですけども、TYC セカンドアルバム科学未来館、配信リリースしております。その中から、新曲のうちの1曲、午後の復習を流したいと思います。
どんどんどんどんパフパフパフパフ。
なんか大丈夫かこの曲。いや、大丈夫なんですけど、この曲もいや、いい曲だと思うよ、いい曲だと思うけど、そのなかなか一番に選ばれる曲ではないと思うので、好きな人は好きかもしれない。なかなかこの話、曲の話を聞かない。いや、この曲ね、言ったかもし、ラジオで言ったかもしれないけど、編曲全然変わってるんですよね、初期案と。
あ、バラードにかも。
あ、そう。バラードになる予定ではなかった。少なくとも。本当はそこそこテンポの速いアレンジだったんだけど、どうもしっくりこなくて、ちょっと紆余曲折あった後、アルバムのバランスから考えてバラードがいいんじゃないかってなって、結構ね A メロが好きなんですよ、僕この曲の。
ほうほう。
サビも結構コードは凝ったんで好きは好きなんですけど、 A メロのメロがすごい結構好きで、これもしかしてバラードの方がいいかな、聞かせた方がいいかなと思ってそっちに舵切ったら、あ、なんか良かったなっていう裏話があります。まあ、そんな午後の復習を、聞きながらお別れしたいと思います。
はい、ではメデラジ126回、今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手は私メデタイと
瀬中がお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
窓から差す光の中、踊る小さな綿毛が コーヒーグラスに吸い込まれていた。外の潮風若く咲く香り届かないここで私は静かに誓う。